本庁私たちに与えられました聖書を拝読いたします。マルコによる福音書7章9節から13節までです。新約聖書74ページです。マルコによる福音書7章9節から13節まで。さらにイエスは言われた。あなたたちは自分の言い伝えを大事にして、よくも神の掟をないがしろにしたものである。モーセは父と母を敬えと言い、父または母を罵る者は死刑に処せられるべきであるとも言っている。それなのにあなたたちは言っている。もし誰かが父または母に対してあなたに差し上げるべきものは何でもコルバン、つまり神への供え物ですと言えば、その人はもはや父または母に対して何もしないで済むのだと。こうしてあなたたちは受け継いだ言い伝えで神の言葉を無にしている。またこれと同じようなことをたくさん行っている。コルバンと題して、宍戸牧師よりメッセージを伺います。
ただいま、マルコによる福音書7章9節から13節までをご一緒にお聞きいたしました。主イエスがファリサイ派の人々や律法学者たちのあり方を厳しく批判をなさった言葉がここに語られています。9節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。さらにイエスは言われた。あなたたちは自分の言い伝えを大事にして、よくも神の掟をないがしろにしたものである。率直に申しまして、これほど厳しいシエスの非難の言葉を聖書から聞かされることには正直あまり気が進まない、そうお感じになる方がいらっしゃるかもしれません。私たちは決して平穏な毎日を過ごしているとは限りません。日々の生活の中で時に大変厳しい対立の場面に出会ったり、誰かが他の人を足ざまに言う言葉を聞いて辛い気持ちになったり、あるいは人と人、国と国のいさかいや争いを見て辛い気持ちになったりすることがあります。せめて日曜日ぐらいはそういう平素の荒々しい浮世のすさんだ生活から解放されて、ひととき神様の愛の御言葉に耳を傾け魂の選択をしたい、そう思って礼拝においでになる方もおられるのではないでしょうか。それなのに日曜日にまで厳しく言い争う言葉を聞かされるのかと思うと辛い気持ちになってしまうのです。できれば日曜日ぐらいはこのような争い事から解放されて神様の愛と慈しみが自分たちの上にあるということを耳にして慰められたいと思うのです。しかしそれにしても不思議に思います。どうしてシエスはこのところでこんなにも攻撃的なものの言い方をなさるのでしょうか。シエスキリストという方は私たち人間の咎と過ちの一切をご自身の上に引き受けて十字架にかかってくださり、その死と苦しみをもって私たちの罪を清算してくださった方ではないでしょうか。 私たちはつい3週間ほど前にこの方の十字架の死からの復活を祝う、神様がこの方をよみがえらせてくださり永遠の命のうちに生きておられるようにしてくださった、そのことを覚えるイースターの祝いをみんなで守ったばかりではないでしょうか。主イエスが十字架にかかってくださって、その見苦しみと死によって私たちのすべての罪が清算をされているはずなんです。私たちは今や罪を許され、主によって清められた神様の子らとして神様の御前に呼び集められ、ここに導かれているはずです。それならどうして礼拝の中でこんなふうに激しい主イエスの非難を耳にするのでしょうか。主イエスご自身がこの非難を口にしておられる、その点がどうも不思議なのです。解せません。主イエスが私たちの罪を背負って十字架にかかって罪を滅ぼしておられるのならば、そこでは当然許しの言葉が語られるのではないでしょうか。どうして神様の言葉をないがしろにしているというような厳しい言葉が語られるのでしょうか。主イエスであればご自身の十字架の意味を本当に深く分かっておられるはずです。私たち人間の側にいつでも至らないところがある。どんなに努力しても神様を忘れ、神様抜きで生活してしまう弱さがある。そしてそのために日々の生活の中においても過ちを犯してしまうことがある。そのことを主イエスはよくご存知で、そういう私たちの罪に対する神様の厳しい裁きの身代わりとなってくださった、それがイエス様であるはずです。それだったら他の誰かが私たちの至らなさや罪について厳しく言い立てるということがあるとしても、主イエスだけはもうその罪にはきちんとした清算がつけられているということをご存知でいらっしゃるはずです。もちろん私たちが今聞いているこの聖書の箇所、聖書のこの時点では主イエスは地上のご生涯の中を歩んでおられて、十字架にすでにおかかりになったというのではありません。しかし十字架の出来事まだ起こっていませんけれども、主イエスご自身はご自分がやがて十字架におかかりになるということを分かっておられるはずです。十字架に向かって主イエスは弟子たちや群衆の間を歩んでおられるはずです。主イエスはここでこんなふうに攻撃的にならなくても、ご自身の十字架によってすべての罪を取りなすことになるのだと、そうお考えになって静かに十字架への道を進んでいかれてもよかったんじゃないでしょうか。そこがどうも腑に落ちないんです。どうして主イエスがこんなに興奮して攻撃をなさっておられるのか。もしかするとです、今日の箇所には主イエスが今からなさろうとしておられる十字架と復活の御業と私たち人間との間をすっぱり断ち切ってしまうような何かが潜んでいて、主がなさろうとしておられる御業と私たちを全く関わりのないものとする、そういうものが隠されているのではないでしょうか。そしてそのために主イエスは平静で落ち着いていることができずに、つい厳しい口調になっているのではないでしょうか。 主イエスが十字架と復活の出来事によって確かに私たちのためにしてくださった救いの御業と、そして私たちがまるで関わりのないものになってしまう、そういうものは何だろうかと思いながら今日のこの箇所を聞いていきますと、最後で主イエスがおっしゃっている言葉にふと気づかされます。13節の言葉です。こうしてあなたたちは受け継いだ言い伝えで神の言葉を無にしている、またこれと同じようなことをたくさん行っている。主イエスがここで気にしておられること、それは神の言葉が無になってしまうということです。神様の御言葉で、その御言葉が私たちに誠の慰めを与え、勇気を与え、生きようとする活力を与え、命を与えてくださるのですが、その御言葉が無になる、なくなってしまうということが起こる、その点にシュエスは興奮し攻撃的になっておられるんです。でここでは人間の言い伝えが神様の御言葉を無にするのだと言われています。しかしこれは一体どういうことでしょうか。何のことを言ってるんでしょうか。私たちが自分たちの間での言い伝えをありがたがって神様の御言葉をないがしろにしている、神様の御言葉をあってなきがごときにしている、主イエスはそうおっしゃるんですが、しかし急に聖書からこんなふうに言われても私たちにはなかなかピンときません。一体何が神様の御言葉と私たちの間に立ちはだかってそのつながりを切ってしまっているのか。私たちはすぐにこのことを あれだって思い当たることは難しいと思います。それで主イエスはそのことを分からせようとなさって、ユダヤ人なら誰でも身近に感じるはずの十戒の言葉を例に挙げながら説明をなさるんです。それが十節から十二節の言葉です。10節から12節までお読みします。モーセは父と母を敬えと言い、父または母を罵る者は死刑に処せられるべきであるとも言っている。それなのにあなたたちは言っている、もし誰かが父または母に対してあなたに差し上げるべきものは何でも来る晩、つまり神への供え物ですと言えば、その人はもはや父または母に対して何もしないで済むのだと。シエスがここで問題になさっている状況は分かるような気がするんです。すなわちある人にもうすっかり年を取った両親がいるというんです。父も母も年を取ってもはや自分たちで収入を得ることが難しくなっています。でその場合に子供は当然親を扶養してその生活を支える務めが当時はあったんです。あなたの父母を敬いなさいっていう十戒の言葉はただ心の中で慕って尊敬すればいいというのではありません。これはもちろん子供の側の経済状況にもよりますけれども、しかしみんな子供たちはそれぞれに自分のできる範囲で精一杯に親を支えなくてはなりません。ところが実際にはそういう子どもとして当然果たすべき務めをなおざりにするようなことがしばしば見られたんです。そしてその際子どもの側の言い訳に使われたのがコルバン、すなわち神への捧げ物だったと、そう言われています。でコルバンというのはここにも説明されていますが、神様への捧げ物のことをこういうふうに言います。でこのコルバンの規定というのは旧約聖書のレビ記の1章と2章を見るとそこに書かれています。レビ記の1章の2節をお読みします。旧約聖書の163ページ、聖書の前の方の163ページ、 レビ記の一章を読みします。レビ記の一章の二節お読みします。イスラエルの人々に告げてこう言いなさい。あなたたちのうちの誰かが家畜の捧げ物を主に捧げるときは、牛または羊を捧げ物としなさい。この捧げ物って日本語の言葉に翻訳されていますけど、これが原文ではコルバンっていう言葉が書いてあるんです。原文のそのコルバンを生かしながら訳すと、あなた方が家畜でコルバンを捧げるときには、牛または羊をコルバンにしなさいって、そう書いてあります。しかしこれはある程度経済的に裕福な余裕がある家庭の場合なんです。経済状態によってはとても牛や羊といった大きな家畜を捧げ物にできないという場合もあります。でそういう家族の場合には、この同じレビ記の1章の14節のところ、下の段の真ん中ぐらいですが、そこに鳥をコルバンにして捧げてもいいという言葉が出てきます。14節です。鳥を焼き尽くす捧げ物として主に捧げる場合には、山場とまたは家場とを捧げ物とする。でここも鳥を焼き尽くす捧げ物にする場合には、山場とまたは家場とがコルバンになるのだ、そういう書き方なんです。そしてさらに2章の1節に行きますと、穀物のコルバンの話も出てきます。2章の1節を読みします。穀物の捧げ物を主に捧げるときは、上等の小麦粉を捧げ物としなさい。この穀物で、ここは穀物でコルバンを捧げる場合には、上等の小麦粉をコルバンにしなさい。そんなふうに書いてあります。こんなふうに、神様にお捧げする捧げ物、それが通称というか、全部を指してコルバンというふうに言います。で今日のところで、主イエスが問題の例として挙げておられるのは、そのコルバンというものを隠れ蓑に使って年を取った両親を扶養する義務を逃れようとする例が見受けられるということなんです。年を取って社会的に立場が弱くなった両親を軽んじてきちんと養おうとしない、そういう不埒な息子たちがいたのです。そしてそういう不届きな息子たちは、親がきちんと養ってくれないと言って嘆くのを黙らせるために、あなたが当てにしているこの食料は神様への捧げ物なのだと、そう言っていたようなのです。でそういう心ない行いをする人が本当にいるのかと不思議に思う方がいらっしゃるかもしれません。しかしこれは実はシエスの時代だけじゃなくて、ずっと昔から旧約の時代からこういうことがあったようなんです。旧約聖書のホセア書という書物がありますが、そこを読むとその実例が出てまいります。ホセア書の8章13節です。旧約聖書の1412ページです。1412ページホセア書8章の13節、1412ページの下の段の真ん中よりちょっと左ぐらいの場所です。1412ページホセア書8章の13節を読みします。私への贈り物として生贄を捧げるが、その肉を食べるのは彼らだ。主は彼らを喜ばれない。今や主は 彼らの不義に心を止め、その罪を裁かれる。彼らはエジプトに帰らねばならない。で、不らちゅうな行いをする人たちは、捧げ物として上等の肉や牛や羊の肉を祭壇に捧げます。で、焼き尽くす捧げ物の場合には、その肉をすべて燃やして煙にしてしまうんですが、捧げ物の中には和解の捧げ物と呼ばれる捧げ物があります。で、これはある程度肉を炙ったら、その肉を捧げ物をした人が食べることができる、そういう捧げ物なんです。その場合には形の枝、いかにも神様への捧げ物、クルバンを捧げているように見せながら、しかし実は捧げる格好をした人がみんなその肉を食べてしまうということになったのです。このホセア書に言われているのはそういう場面です。預言者ホセアはそういう形ばかりの捧げ物の風習を非難して、形はもっともらしく捧げているけれども、そして神様を拝んでいるようだけれども、その心では作り主であり毎日を支えてくださる神様への感謝を忘れ、ただ形式的にコルバンを捧げているだけだと言って非難しているわけです。一見神様を敬って捧げ物をしているように見せながら、しかしその腹では自分自身の欲望の虜になっている。そういうあり方を神様はきっとお見過ごしにならない。あなたたちはもう一度エジプトの奴隷暮らしに逆戻りさせられることになるに違いない。ホセアはそういう警告をここで語りました。そんなふうにです、上辺だけを取り繕いながら、しかし自分自身の欲望を追い続ける浅ましい人間の姿というのは、ホセアの時代にもシエスの時代にも世間の至るところで見出されたんです。本来だったら自分を育ててくれ、守ってくれた両親に感謝して扶養するというのがあるべき姿です。しかし今や親の方が弱くなり、子供の方が強くなったのをいいことに、両親を侮り貧しさの中に放置するような、そういうケースが少なからずありました。世の中でしばしば見られたそういうあり方を、シエスは人の言い伝えによって神様の言葉を無にしている、そうおっしゃって非難をなさっているわけです。もちろん神様への捧げ物は大切なことではあります。しかし父と母を敬うということも同様に大切な、行わなくてはならないことなんです。その両方を天秤にかけて、神様にお仕えする方がより大事なんだから、父と母は貧しさを我慢するべきだと考える、まさにその点が人間の側の勝手な言い伝えだって、シエスはそうおっしゃるんです。聖書にはあなたの父と母を敬わなければならないと書いてあるではないか。それなのにあなた方はその言葉をないがしろにして、コルバンだと言って親を養おうとしない、そういうふうに今日のところではおっしゃっておられるわけです。しかし今日のところよく注意して聞いておかなければならないと思うんですが、シエスがここでこのコルバンのことを持ち出しておられるのは、これはただの一例としておっしゃってるだけです。13節のところでこういうふうにおっしゃってます。こうしてあなたたちは受け継いだ言い伝えで神の言葉を無にしている。またこれと同じようなことをたくさん行っている。シュエスが気になさっておられるのは、コルバンの問題だけではないんです。神様の言葉というのを時と場合に応じて自分に都合よく曲げて解釈している。それを気ままに軽く受け取って、そしてまたある時にはそれを隠れ身みたいに非常に重々しく語って、そしてしかし結局は自分のやりたいように操作をしている。それが問題だというふうにシュエスはおっしゃるんです。神様の御言葉を都合よく気ままに受け取る。ある言葉はさも大事そうに教えいただくけど、他の言葉には耳を塞いで聞こえないふりをする。で、そのあり方をシュエスは、気にしておられます。どうしてか、そんなことをしていたら最後には 神様の言葉はもはや神様の言葉として私たち人間に受け止められなくなるからです。私たち人間の思いの方が先に立ってしまって、そして神様の言葉ってのはいわばそれを飾るアクセサリー程度になってしまう。そうすると神様の御言葉として聞かされているシエスの救いの技も、私たち人間の側からすると時にはそれは都合よく引っ張り出してくるけれども、しかし他の場合には何も関わりがないとなってしまう。シエスはそういうあり方に陥ることを気にして、今日のところで盛んに人間の気ままなあり方を非難をしておられるわけです。でもちろん、しかし神様の御言葉というのは私たちにすべて簡単にわかるかというと、そうとは限らないと思います。聖書の中には本当にわからないと、わかりにくいと思うような言葉も出てきます。例えばシエスが弟子たちにおっしゃった生きるという言葉は、私たちにはなかなか分かりづらいのではないかと思います。ヨハネによる福音書の14章19節と20節のところでこんなふうに言われています。これは新約聖書の197ページ後ろの方の197ページですけれども、ヨハネによる福音書14章19節と20節をお読みします。しばらくすると世はもう私を見なくなるが、あなた方は私を見る。私が生きているのであなた方も生きることになる。かの日には私が父のうちにおり、あなた方が私のうちにおり、私もあなた方のうちにいることがあなた方にわかる。しばらくすると世は私を見なくなるというのは、これはシエスの十字架のことを指しています。シエスが十字架上にお亡くなりになる、そしてそのためにもう地上のシエスを見ることはなくなると言われているんです。これはわかります。そしてまたシエスが十字架上にお亡くなりになったけれども復活をなさったということは私たちの間に伝えられていて、私たちもそれを聞いて信じてはいます。しかしです、ここに言われているシエスを見るとか、シエスが生きているので私たちも生きることになるというのはどういうことなんでしょうか。私たちにはシエスの教えてくださることのすべてがよく分かっているというふうではないかもしれないと思うんです。しかし分からないことがあるからといってそれをなかったことにはできません。クリスマスの日にイエス様の母マリアが見聞きしたことをすべて心に収めて思い巡らしていたという姿がルカによる福音書に書かれていますけれども、私たちも聖書から聞かされている福音を全体として受け止め思い巡らすというふうでありたいと思うんです。自分に受け取りやすい言葉だけ受け取って、それで全部が分かったつもりになったり、自分の思いや考えによってシエスの御業を決めてしまうということは、もしかするとシエスが私たちのために行ってくださった救いの御業から私たちが離れていってしまうことにつながりかねないと思います。そして私たちがそんなふうにならないように、聖書の言葉を気ままに解釈して自分の思いに合わせてしまわないように、主イエスは今日のとこで語っておられるんです。あなたたちは受け継いだ人の言い伝えで神の言葉を無にしている、そういうことがあり得るんだと警告を発しておられます。神様の御言葉は力に満ちていて、そして私たちのための救いを今日も実現していく、そういう力に満ちています。そういう御言葉が私たちの上に語りかけられているんです。私が生きているのであなた方も生きることになる。確かにそれは本当にそうなんです。 主イエスが復活して生きておられるので、主イエスの御言葉が私たちに語りかけられています。そして私たちは実際にその御言葉に力をいただき、慰めをいただいて生きていくというふうになっていくんです。私たちに御言葉をかけ、私たちを生かそうとしてくださる神様に感謝をして、そして私たちが自分自身の身を捧げて生きる思いをもう一度確かにされたいと思います。主イエスキリストを通して私たちに語りかけ、働きかけ、力を与えてくださる神様に感謝をして、ここからの生活も持ち運ばれていきたい、そして主に仕えるものとしての生活を確かにされたいと願います。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、主イエスが両親を軽んじているそのような在り方が世の中に蔓延していることを残念に思いながら、あなた方はそうであってはならないのだと、むしろ語りかけられている御言葉を聞き、またそれに従って生きるのだと呼びかけてくださっている、その御言葉を聖書から聞かされました。私たちは日頃たくさんの慰めや救いの言葉を聖書からいただいていますが、しかしそのすべてがよくわかるわけではなくて、時に自分の思いに任せてその聖書を解釈し、そしてあなたの御業と離れたところで自分に都合よく事柄や御言葉を受け止めてしまいがちであることを思います。どうか主イエスキリストを通してあなたが語りかけてくださる御言葉に私たちが耳を傾け、力を与えられ、そしてあなたがなさってくださる御業の中に私たち自身が置かれていることを信じ生きていくことができますように、導いてくださいますようお願いをいたします。私たちは今それぞれに置かれている生活の中で日々さまざまな困難や悲しみを抱えながら生きているところがあります。どうかしかしそのような中で諦めるのではなく、また荒々しくなるのでもなく、あなたに仕えるそのような平らな在り方を確かにされますように、そして主の御言葉に慰められ、勇気を与えられながら、あなたの民として生活をし、あなたの慈しみが確かに私たちの世界の上にあることを身をもって証しするものとさせてくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利をしてよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。